基幹管路や災害時拠点施設に至る管路の耐震化に向けた投資に重点を置く。先送りは災害時等の安定給水に影響を与える恐れがある。将来世代に負担を送らず、財政の健全性を維持するには、料金見直しの検討が必要だ。その4、自由民主党岡山市議団。冬季国対に向け準備委員会設立。問い。令和7年冬季国体のフィギュアスケートなど3競技の岡山県での開催が決定した。西日本初と聞くが、予定会場である国際スケートリンクをどう運用する計画か、また開催までどのような体制で準備するのか。答え。国際スケートリンクには常設の観客席がなく、駐車場の台数にも限りがある。今後、競技団体や施設管理者などの意見も聞きながら、具体の検討を進めたい。4年10月に岡山市と岡山県倉敷市が連携して準備委員会を立ち上げる予定であり、他都市の開催事例を参考にして業務量や必要な職員数の検討を行い、体制の整備を進めていく。特別教室に空調設備を整備。問い。令和2年夏に全小中学校の普通教室に空調設備を整備したが、音楽教室など約2000の特別教室は未設置である。今後の整備予定と避難所となる体育館への整備は。答え。夏は非常に暑く、学校関係者や保護者から音楽教室等の特別教室に空調設備を整備してほしいとの声を聞く。子どもの教育環境や教員の職場環境の改善のため、整備に向けた具体の事業手法やスケジュールを早急に検討する。すべての小中学校の体育館には、避難所の環境整備を目的としたスポットクーラーを配備しており、体育館への空調設備の整備は今後検討したい。太陽光発電や省電力で負荷軽減。問い。水道事業は、浄水送水の過程で電力を大量に消費するなど、環境に大きな負荷を与えている。今までの取り組みとこれからの取り組みは。答え。太陽光発電設備を美濃浄水場などに設置し、また、小水力発電設備を設置した。老朽化したポンプ設備の更新時には、今後の水需要を考慮したダウンサイジングやエネルギー効率の高い機器の導入など、消費電力を削減している。用語解説。ダウンサイジング。減少する水需要に合わせて、施設能力を最適な規模に縮小すること。用語解説終わり。令和3年度の水道局全体の二酸化炭素排出量は、基準年度の平成25年度と比較して約 29% 削減した。4年度は水道局の使用電力量の約 1% 分を再生可能エネルギー由来の電力で購入し、段階的に増やす。また、 PPA により極東浄水場の浄水池に太陽光発電設備を設置できるか調査している。用語解説。PPA。企業自治体が保有する施設の屋根や遊休地を事業者が借り、無償で発電設備を設置し、発電した電気を企業自治体が施設で使うこと。用語解説終わり。その後、日本共産党岡山市議団。自主性を生かした校則見直し。問い。ツーブロック禁止などのブラック校則が話題になった。用語解説。ツーブロック。サイドを刈り上げ、頭部の髪と段差ができるようにした髪型。用語解説終わり。国の指針を受けて、中学校や後楽館高校で校則の見直しは行うのか。生徒の声を聞く機会を持ち、自主性を生かして改正を行ってはどうか。答え。これまでも各学校で生徒会等の自主的な活動を取り入れながら校則を見直している。また、しゃべりんぴっくで校則をテーマとし、生徒自身が主体的に考える機会を設けた。用語解説。しゃべりんぴっく。生徒会活動の活性化を通じて、落ち着いた学校づくり、学校の建設的な風土づくりを図る目的の活動。用語解説終わり。校則の見直し等に関する取り組み事例をすべての学校に周知しており、今後も校則の見直しに必要な情報を適切に提供する。 パートナーシップ制度の充実。問い、調査によると、性的少数者のパートナー関係を交渉するパートナーシップ制度を導入している225自治体のうち、42自治体では、生活を共にする未成年の子どもとの関係も証明する制度を作っている。岡山市でも実施しては。答え、制度の今後の拡充に向けては、現在の連携の枠組みやサービス内容にこだわらず、当事者のニーズを踏まえて柔軟に対応したいと考えており、現在見直しを検討中である。旧統一教会との関係は断つべき。問い、岡山市や外郭団体で、旧統一教会やその関連団体からの寄付、イベント講演、市長のイベント参加やメッセージ送付、講師派遣の実績はあるか。今後は関与を一切断ち、講演は遡って取り消してはどうか。答え、現時点で把握しているのは、ピースロード実行委員会のイベントへの講演と参加、ピースロード実行委員会からの寄付の受納だが、関連団体との認識はなかった。すでに終了した行事の講演を取り消す考えはないが、社会的に非難を受ける恐れがある団体が関わるイベントの講演等は、市民から疑念を持たれないよう関係部署で慎重に判断する。その6、岡山創生会。教育研究研修センターの整備で教員の育成環境を充実。問い、岡山市の今後の教育に教育研究研修センターの機能充実が必要と考えるが、移転整備の方向性はあるか。答え、教員の確保や育成の環境整備が必要だが、現在のセンターではハード上の制約があり不十分だ。デジタル化等に対応し、市内の大学との連携など教員の確保にもつながる先進的な施設にする必要がある。令和5年度予算に本事業を盛り込みたいが、用地の確保が重要であり、早急に適地を選定したい。個別避難計画作成に専門家の協力を。問い、要支援者の避難には専門家や地域住民の協力が不可欠である。避難計画を作成する専門家の選定方法や報酬などのルールは。答え、介護サービスなどを利用している要支援者の個別避難計画の作成は、要支援者本人を担当するケアマネージャーや相談支援専門員などが所属する福祉事業者に委託する。委託料は計画書の作成1件につき3500円。支援者等関係者で集まり、支援内容の確認等を行う調整会議を実施した場合は3500円を加算する。DX で市民サービス向上へ。用語解説、DX、デジタルトランスフォーメーション。ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念。用語解説終わり。問い、自治体において ICT は行政サービスや行政運営の重要な基盤となっている。岡山市でも住みやすく躍動感のあるまちづくりを実現していくとしているが、岡山市の市民サービスに係る DX の進捗状況は。答え、DX 推進計画を令和4年3月に策定し、工程表に沿って DX を推進している。4年度から行政手続きのオンライン化、キャッシュレス化など、市民事業者が変化を実感できるものを中心に取り組んでいる。キャッシュレス化は、市税のクレジットカード納付や、介護保険料等のコンビニ収納やスマートフォン決済について、5年度開始に向けてシステム改修を進めている。その7、無所属クラブ。公立夜間中学の開設に向け、体験授業に市外からも参加。問い、公立夜間中学開設に向けて、令和4年8月に授業体験会を初めて開催したが、今後の課題は。また、県南地域を含む広域連携も計画しては。答え、授業体験会には市外の1人を含む30代から80代まで17人の参加があった。今回はメディア等で紹介され、広く市民に知ってもらえたが、参加者アンケートを参考に、今後はさらなる周知が必要と考える。広域連携は、連携中枢都市圏を軸に市外からの受け入れも検討したい。用語解説、連携中枢都市圏。 県域の中心市と近隣の市町村が連携協約を締結することにより、連携中枢都市圏を形成し、県域の活性化を図ろうとする制度。岡山市は平成29年3月に県内8市5町による岡山連携中枢都市圏を形成した。用語解説終わり。シンポジウムも含め周知のための手法を検討し、開校するまでの機運を盛り上げていきたい。行方不明の高齢者情報をメールで提供し早期発見へ。問い。岡山市行方不明高齢者探してメール事業の概要と活用方法は、制度を積極的に広報するとともに GPS の活用も考えては、用語解説 GPS、グローバルポジショニングシステム、全地球測位システムの略、地球の周回軌道を回る24個の人工衛星から発信される情報を利用して、利用者の現在地、緯度、経度、高度が測位できる。用語解説終わり。答え。この事業は、認知症の方が行方不明となった場合に、警察の捜索を補完するものとして、不明者情報を事前登録した協力者にメール配信するもの。認知症サポーター養成講座や地域でのチラシ配布、公式 SNS での発信などを行い、事業の周知や協力者の登録をお願いしている。GPS の活用は、認知症の方が常に端末を携帯しなければならないなど、留意点もあり、効果を研究したい。5、個人質問、8ページ。26人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。個人質問は、市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、暮らし・子育て。5年度から区役所の機能を強化。問い。令和4年2月議会では、市長事務の区長への委任について、役割や在り方を含め5年度に向けて整理するとのことだったが、進捗状況は。答え。4区協議会を立ち上げて協議した結果、市民に身近なサービスの提供と、区のまちづくり、地域の絆づくりの推進が区役所の役割と整理した。5年度から事務委任を見直し、自動車の臨時運行許可とマイカ送許可を区長に委任する。また、放課後児童クラブの入所や防犯カメラの設置申請など、約10の業務を委任できるか検討している。地域住民が行うまちづくりや防災・防犯などの活動のサポートを今まで以上に行い、区役所の機能強化に向け、予算・人事・組織など、どんな対応が必要かの検討も進めたい。岡山市ホームページへのアクセスを増やし、必要な市政情報を届ける。問い、令和3年度の市民意識調査では、市政情報をホームページから得る市民は 17.2% だった。ホームページへの市民のアクセスを増やす工夫が必要では。答え、令和3年度の市民意識調査では、ホームページへのアクセスはスマートフォンからが約 70% を占め、若い世代の大半が SNS からの情報入手を希望している。ホームページにアクセスしやすくするため、広報誌等への二次元バーコード、QR コードの掲載を推進するとともに、ニーズに合わせた配信が可能となる LINE セグメント配信の5年度導入に向け準備を進めている。用語解説、セグメント配信。登録者の属性、居住地、配信ジャンル等に応じてメッセージを配信する機能。ユーザーの興味関心に合わせたメッセージ送信が可能になるもの。用語解説終わり。子育て施策の充実を。問い、待機児童解消など子育て施策は進展しているが、出生数は低く、合計特殊出生率も低下している。用語解説、合計特殊出生率。15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。用語解説終わり。結婚や出産のできる環境整備は重要だ。次期子ども子育て支援事業計画には新たな少子化対策を盛り込むと聞いているが、現行計画の残り2年半は現在の施策を継続するだけか。答え、令和5年度には次期計画策定のため、子育ての要望などアンケート調査を実施する予定である。 現計画期間中は、コロナ対応に伴う各種給付金の支給や、困窮子育て世帯への各種支援事業の拡充を行うとともに、放課後児童クラブや地域子育て支援拠点の運営の見直しなどを行っている。今後も希望する誰もが安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに努めたい。障害のある子どもを通級指導教室で指導支援。問い、発達障害などがある子どもが増えており、通常教室に在籍しながら一部の授業を別室で学ぶ通級指導の重要性は増している。通級制度の役割と今後の方向性は。答え、通級指導教室の役割は、障害のある児童生徒に対し個別に指導支援を行いながら、通常の学級での指導や支援の効果をより向上させることだ。共生社会の実現のためには、通級による指導の果たす役割は重要であり、今後も年次的に通級指導教室の新設等を進めていきたい。オンライン授業がスタート。問い、オンライン授業の配信はいつから始めるのか、モデル的にすぐ始めることはできないか。答え、オンライン授業の配信は、令和4年10月から一律小中学校と義務教育学校で実施するため、モデル校の導入は考えていない。配信は、臨時休業または出席停止等により登校できない児童生徒を対象に行うことを想定している。実施後は学校の円滑な授業配信を支援していきたい。